出エジプト記第14章1節から14節。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に引き返してミグドルと海との間のビ・ハヒロトの手前で宿営するよう命じなさい。バールゼフォンの前にそれに面して海辺に宿営するのだ。するとファラオはイスラエルの人々が慌てて、あの地方で道に迷い、荒れ野が彼らの行く手を塞いだと思うであろう。私はファラオの心を固くなにし、彼らの後を追わせる。しかし、私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。彼らは言われた通りにした。民が逃亡したとの報告を受けると、エジプト王ファラオとその家臣は、民に対する考えを一変して言った。ああ、我々は何ということをしたのだろう。イスラエル人を牢役から解放して去らせてしまったとは。ファラオは戦車を馬につなぎ、自ら軍勢を率い、襟抜きの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員し、それぞれに士官を乗り込ませた。主がエジプト王ファラオの心を固くなにされたので、王はイスラエルの人々の後を追った。イスラエルの人々は意気揚々と出て行ったが、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵はピ・ハヒロトの傍らで、バールツェフォンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか？あれので死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？我々はエジプトで、放っておいてください。自分たちはエジプト人に使えます。あれので死ぬよりエジプト人に使える方がマシです。と言ったではありませんか？モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて、今日、あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。
おはようございます。イスラエルの人々は長い間エジプトの地で奴隷とされていたわけですけれども、主なる神様はそのイスラエルの人々の苦しみを見て知ってくださり、神のしもべモーセをエジプトに使わし、銃の災いを通してイスラエルの人々を奴隷から解放し、力強い御手によってイスラエルの人々をエジプトの地から救い出してくださいました。モーセが告げる神の言葉をこう信じた人々は、子羊の血によって神の裁きを過ぎ越し、真夜中に、そして今日ありましたように意気揚々とエジプトの国から脱出したわけです。しかしこの神の言葉によって、神の言葉を信じたイスラエルの人々でさえも、困難が目前に迫ってくると、目の前のその問題に心を奪われてしまいました。あれだけの印を目の当たりにし、奴隷からの解放という喜ばしいこの救いを実際に体験した人々でさえ、
絶対絶命と言えるような危機的状況が迫ってくると、神の言葉を信頼し歩むということが難しくなってしまうということを私たちは覚えなければいけないようです。私たちは見ているもの、まあ、目が向いている方向に向かって進むわけですけれども、そうした私たちの目の前に大きな問題が起こってくると、どうしてもその先を私たちは見ることができない。信じることができなくなってしまうんです。私たちが信じると言っている信仰について、新約聖書ではヘブライ人の手紙の中で、まあ、次のように語っています。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。と書かれています。しかし私たちは、まあ、なんと目の前の問題にとらわれやすいものなのでしょうか。エジプトの奴隷から解放されたイスラエルの人々は、ラメセスという町を出発し、南の方にあるスコトに向かって南下していきました。その時主なる神は、民に先立って進み、昼は雲の柱、夜は火の柱によって民を導き、スコトを越えてアレノの橋、まあ、入り口にあたるエタムにまで到着したということが記されています。しかし、主なる神は、モーセを通して、驚くべきことをイスラエルの人々に告げたのです。引き返せ、という言葉でした。ラメセスから南下し、アレノの入り口までやってきたのに、そこから戻っていくように北上しなさいとの命令なのです。ラメセスの近くのバールセフォンという場所へ神は民を導きました。そこは、まあ、地中海の近くにあるわけですけども、葦の海に面した土地でした。その海辺に宿営するようにと神は民を導かれたのです。この動きを見ていたエジプトの偵察隊は、このイスラエルの人々が道に迷い、アレノが行く手を塞いだのだと思い込み、エジプトの王ファラオに報告したことでしょう。ファラオとその家臣はイスラエルの人々を解放してしまったことを後悔し、軍隊を持ってイスラエルの人々を追ったわけです。この当時、まあ、古代エジプトの繁栄というものは、この戦車というものにありました。エジプトは早い時期から製鉄技術を獲得していったわけです。それまで青銅器というものによる武器が主流な時代でしたから、鉄を作り出したエジプトという国は、鉄による強力な武器、鉄器を作り、そして馬につなぐこの戦車というものを開発することによって他国を圧倒していったわけです。鉄を制する者は天下を制すの言葉のように、エジプトの国というものは強力な軍事力の上に立つ国だったわけです。一方のイスラエルはエジプトから脱出したばかりの、まあ、集団です。軍事力どころか武器さえ持っていないわけです。海辺に宿営していた人々は背後に襲いかかろうとしてくるこのエジプト軍を見て恐怖におののき、まあ、非常に恐れて主に向かって叫んだというのが今日の箇所です。我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に使えます。アレノで死ぬよりエジプト人に使える方がマシですと言ったではありませんかと、モーセに
振り返りながら言っていますね。エジプトにいた方がマシだった。こんなところで殺されるよりは。一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？と民は神に向かって叫んだわけです。目の前には広がる海、そして背後には今襲いかかろうと迫ってくるエジプトの軍隊。逃げる場所もなく絶体絶命の状態です。またイスラエルの人たちは家財道具、また家畜を抱えていました。そして男性だけではなく女性や子供たちを抱えて連れているわけです。武器を持ってもおらず戦うことができないだけでなく、この場所から逃げることもできない、そのような状況だったわけです。しかしモーセを通して語られた神の言葉は、私たちの知恵、知識、人知を超えた驚くべき言葉でした。恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。まあ、出エジプトの出来事は私たちもよく知っていますし、皆さんもよくご存知かと思いますけども、この後、人々は神様のその大いなる御業を見ていくことになるわけです。海が二つに分かれ、その中をイスラエル人は通っていく。モーセが神の命令に従い、杖を海に向かって差し伸べると、海が二つに分けられ、イスラエルの人々は乾いたところを、海の中を乾いたところを通っていくことができたわけです。そしてイスラエルとエジプト軍の間には真っ黒な雲によって、まあお互いが近づくことができなかったと聖書は記しています。一方のエジプトの軍隊は火と雲の柱によってかき乱され、主によってその戦車の車輪が外され進みにくくされたということなんです。そしてモーセが再び海に向かって手を差し伸べると、水が元の場所に戻り、エジプト軍は一人残らず海の中に投げ込まれたと聖書は記しています。今日はお読みしませんでしたけども、14章の後半にそのようなことが記されていました。そして30節、31節をちょっと見たいと思うんです。主はこうしてその日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。まあ、今回この聖書の箇所は読んでいて、私の中に示されたことは二つありました。一つ目に、主なる神は必ずご計画を持って私たちを導いてくださるということです。イスラエルをエジプトから救い出し導き出されたのは主なる神様であり、アレノの橋から引き返せと命じられたのも主なる神でありました。それはイスラエルの人々の救いを完成させるためでもあり、またその出来事を通してイスラエルの人々が主なる神様を信じていくようになる、そのためでもあったわけです。自分たちの力に頼るのではなく、主なる神によって より頼むというようにイスラエルの人々はさせられていったわけです。神はイスラエルのために自らエジプト軍と戦い、その御業を示していかれたのです。時に私たちも、まあ、引き返すように神がお命じになるということがあるわけです。引き返すように命じられたとき、私たちは不安になります。自分自身の中の計画にないわけ、なかったからです。まあ、どこかに行くときに引き返すという計画は、まあ、前もっては立てないものでもあるわけです。遠回りをしているんではないか。せっかくここまで来たのに、これまでの思いが無駄になったのではないか。私たちはそう不満に感じてしまうものです。そして目の前に起きた問題が、目の前に問題が生じたときに、また危機的な状況が迫ってきたときに、私たちはその問題に心を奪われ、神様の計画から目を離してしまいやすいものでもあります。今日のイスラエルの人々のように、神に不平を言い、神に従ってきたことに対する不満をぶつけてしまう、そうしたことがよくあるのではないでしょうか。しかし、私たちが覚えなければいけないのは、その先に神のご計画があるということなんです。少し個人的なことですが、5年前に私は家族で教会の中に移り住むことが許されました。まあ、ここでの生活はとても恵みであり、祝福された本当に素晴らしい幸せな経験でした。しかし、まあ、困難や苦難を覚える、また自分の醜さや小ささを覚えるといったことも実際に多くありました。そして、まあ、次の働きが決まる前にここを出ていかなければならないという告げられた時には、元いた場所に引き返せと命じられたような気持ち以上に大きなマイナスのように私は感じてしまったんです。一体何のためにあれこれを捨てて私はここに導かれたのか。まあ、そんな風に感じ取ってしまったわけです。しかし忘れてはならないことは、神様に従ってここまで来たということが、神様のご計画であり、この先も神が私たちのために計画を備えていてくださるということを覚えるということでした。自分の目の前の問題にではなく、神様に目を向けなければならない。神は常に私たちを最善の道へと導かれようとしておられるということを、今日の聖書の箇所から私はもう一度思うことができました。主に信頼し、主に従って歩む、その歩みは本当に幸せな歩みなんです。そしてもう一つ私に示されたことは、主なる神様は私たちに繰り返し、恐れてはならないと語り続けてくださるということです。旧約聖書を見てみますと、繰り返し恐れるなという言葉が出てきています。また、直接そうした言葉ではなくても、そのような意味としての言葉がたくさん出てきます。新約聖書においても、マリアや羊飼いに告げられた天使の言葉は、恐れるなでした。思い悩むなと弟子たちに教えられたイエス様は、その直後に、小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださると語られています。また、復活の主は、 異邦人の伝道に励むパウロに対し、恐れるな、語り続けよ、と語っておられました。私は今日のこの出エジプト記の14章を繰り返し読みながら、恐れてはならない、その言葉が私に迫ってきたんです。まあ私は出エジプト記の学びを一章からここまでさせていただきましたけれども、新しい歩みを神様が示してくださるということを、この出エジプト記からたくさん学ぶことができました。おとといの月曜日、私は日本聖書神学校の卒業礼拝に出席をいたしました。まあ私の母校でもあり、私の後輩にあたる方のお祝いに駆けつけるためでした。何人かの卒業生は、4月からどこどこ教会で、まあこれこれこうした働きをします、と新しいその働きの報告をしていました。しかし、一人の卒業生だけは、4月からの働きが、まあ空欄、未定だったんですね。実はその人は、カンバーランド長老教会の出身者でもあります。彼は、東京キリスト教大学を、まあ、TCU と呼ばれていますけども、そこを卒業した後、カンバーランドの教職者を目指すことはせず、日本聖書神学校に入学してきました。そして、カンバーランド長老教会を離れて、日本キリスト教団に転籍し、まあ日本キリスト教団で教職者の道を目指すのかなと私は思っていたのですが、卒業後はバプテスト教会連合というところに移り、そこのサポートを受けながら大阪でカフェを開いて、そこで伝道の働きをしたいということでした。4月からの働きが空欄であった。まあ、カンバーランドの先生方も本当に心配をされて、また日本聖書神学校の先生方も心配をされて相談をしてくださっていたそうですけども、彼の決意は固いようでした。この彼が、まあ、進学校生活最後の1年間に研修をした教会の牧師が最後に彼のことを紹介していたんですけども、その言葉が、まあ、私の中の心にあった、こう、腑に落ちない思いをすっきりとさせてくださいましたので、少し今日紹介したいなと思ったんです。まあ、彼は1年間、ある教会で使えながら、この、今度の4月からの働きに備えていたようですけれども、そのことをその先生が紹介してくださいました。東京キリスト教大学、まあ、TCU を卒業し、そしてその後、日本聖書神学校に入ってきて、カンバーランドを離れ、日本キリスト教団に入ったかと思ったら、今度はバプテスト連合に移る。まあ普通ではしない、とんでもないことをこの人はするんだ。と、冒頭で牧師は紹介していました。計画性がないめちゃくちゃな行動だと、私たちは考えてしまうんです。しかし、彼はなぜこのようなことが、まあ、できるのか。まあ、その先生はその彼のことを、この男は、と言っておられましたけども、この男は一見はちゃめちゃなように見えるけれども、この男には確信がある。私たちには得体の知れないようなその計画に対して闇のように思ってしまう。闇のようにしか見えない場所に今この男は飛び込もうとしているんだ。しかし一年間この男の行動を見て、まあ、やっと意味がわかりました。なぜそんな無防備な、はちゃめちゃなことをすることができるのか。 無計画とも思えることが、この男はできることが、することができるのか。実はこの男は、私たちがよくわからないから闇だと思ってしまう場所にも、必ず光が差すということを確信しているんだと。だからこそ、この男は、その闇に向かって飛び込むことができる。これはめちゃくちゃなことではない。彼が見ているその先に、神様の計画を私たちは見なければいけない。そういうようなことを語っておられたんですね。本当に私たちは、この、新しく4月から働きに出る、この彼が、どうなってしまうんだろうか、うまくいくんだろうか、やっていけるんだろうか、そんなような心配の中にいたわけですけども、彼は闇に見えるような場所に必ず光が差すことを信じているということを言われました。そのように私たちも神様の計画を見なければいけない。そんなふうに、すごく思わされて、また勇気をいただきました。さて、私も先月2月28日の定期仲介会議に行って、伝道師として立つということを承認していただきました。これまでの皆様のお祈りと支えを心から感謝申し上げます。また4月からは新しく鳴瀬教会に使わされるということも決定いたしました。まだまだ課題が多い私ですが、そこに目を向けるのではなく、神が導こうとしておられるその先を見つめながら、神様の計画に従い、神様が示される場所へ進んでいこうと思っています。主が戦われる場所へと導かれていきたい、そのように今私は思っているんです。さて、今日は3月9日です。もうすぐ3月11日の日がやってきますけれども、5年前のことを私たちは決して忘れることがありません。私たちは5年前東日本大震災を経験いたしました。今日そのことを覚えて共に祈りたいなというふうに思っていたんですけれども、5年前を振り返りますと、私たちには本当に大きな不安、そして、恐怖、本当に深い悲しみが与えられたわけですけども、その日、神様はこの日本という国を新しく作り変えようとしておられるということを私は感じたんです。神様は私たちの考えもつかないような方法で私たちを導こうとしておられるのではないか。大地震だけではなく大津波、そして原発事故、今もその課題は多く残されています。本当にそれによって苦しむ人々や悲しみを負っている方々も今なお多くおられます。私たちはついその問題を見るときに、あれがダメなんじゃないか、これがダメなんじゃないか、あの人が悪いんじゃないか、この人が悪いんじゃないか、そんなことを考えてしまうんですが、私たちはそうした現状に目を向け、心を奪われてはいけない、そのように思うんです。神が私たちを導こうとしているその先、そこに私たちは目を向けて祈っていかなければいけない。東日本大震災というものを通して私たちは5年前、本当に世界中の人が日本のために祈る、世界中の教会が日本のために 祈り、そして物資を届けてくれた。まあ、そうしたことを経験したわけです。私たちは本当に考えもしないようなことが実際にたくさん起こっていったわけです。ですから私たちは、まあ、今の問題、現状にばかり目を向けるのではなくて、神様が導こうとしておられるその先を見つめて、そこに光が差すということを信じて歩んでいかなければいけない。そのように思うんです。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと聖書に記されているように、私たちは神様が導こうとしておられるその先を見つめ、神様が望んでおられるそのことを確認していく必要がある。そのように今日思わされたんです。闇には必ず光が差す。そのことを固く信じて、私たちは主が導こうとしておられるその場所へと今日使わされていきたい。共に使わされていきましょう。祈ります。